なもなもなも。京都三条ボンズカフェ。まあしかし毎週毎週カイトさんいろんなこと言わなきません。先週も前半ね、熱いバトルを好評でした。でも、
ありがとうございました。
5年やってきまして、あんな熱いトークは、もうええという声もありましたけど、
ね。大人げなくやってしまいました、
ね。大人げなくというよりもいいんじゃないですか、これも。ありかなと。
そうですね。
でもね、毎週毎週なんかまた、今週もなんか話題豊富なんですけど、
そうですか。
まあでもそれはまあ、さておき、
今日はハイハイって言います。
いやいや、そんな、なんか拗ねてるんじゃないですか。今日は何の日かと言いますと、はい。
はい。
はい。何の日ですか。
今日何の日ですか。
救急の日です。
救急の日、なるほど。そうきました。どれじゃん。今日は何の日ですか。
今日は女性ゴルフの。
ほんまやらしい。資料のまんまやないか。今日は9月9日、これ。ねえ、カイタさん。9月9日といえば会社さんに教えていただきましょう。
はい、お願いします。
わざわざのおとぼけの
掛け算の日。
そうです、981違います。今日はご存知のように、はい、菊の日ですよね。一応ね、
菊の日か、
はい、うん、菊の節句じゃないですか。
うん、
まあ陰暦、まあ、
ね、陰暦ですか。
陰暦ですからね。まあまあでも9月9日という数字を聞いたら菊の日ですよ。
はい、勉強になりました。
ね、
はい、
5つ節句があります。あたあたしてますか、もう日本人とは。一応、
はい、
はい、どうぞ。
子供の日。
子供の日って言いましたね。はい、それは思ってます。その前にあなた方の節句があるじゃないですか。
3月3日ね。はい、ああ、ひな祭り。
そしてその来たら
節分。
落ち合うな。
お正月
だって。ああ、まあお正月113355、次は777でしょ。777は何でそんな感じ。
777
はって、おいおい、もう頼むぜ、七夕やろ。
ああ、
本当頼むぜ、七夕なんて言うんですよ。ねえ、患者さん。ね、本当にこれ、別に知っても知らんでもええっちゃうもんか知らないけど、知りませんけど、知っとかなければ。
はい。
あなた
方。はい。
ね、今日はそれ9月9日、朝陽の節句、朝陽の日。ね、朝陽、花屋の朝陽、花じゃないですよ。
はい、
ね、
朝陽、
朝陽ですからね。
はい、重ねる陽気。
そうそうそう。
陽気に太陽の陽。
はい。
陽が重なる。
ああ。
まだこれ、今度はこってり説明するわ。
お願いします。
まあ大体、そういうことで、昔は、はい、それぞれに、皆さん、まあ今、君たちでしたら3月3日、5月5日、7月7日なんていうところまでは、それなりになんかこう、まあ行事的なこととか、
はい、
自分たちの生活の中にも入り込んでますけど、うん、9月9日となかなかね、
うん、
まあ中国古来ではまあなんかこう山登りをするとかね、まあ行楽日和というような、
うん、
そういうことだったようでございますけれども、
はい、
まあそんなプチちょっと勉強をしながら、ねかぜさん、
まだ8月10日ですから旧暦やと
旧暦ですね、
はいはい、まあ、5日後が中秋の名月ね、
はい、うん、
まあそういうことです。
難しいな、はい、
はい、覚えておいてください。
はい、
まあ、
はい、
要するにす、まあ救急を見ると救急の日ですけど、だっけ何言うとか女性のなんて、本当君資料のまま言ってるから、何何？
女性ゴルフ。
ああ、女性ゴルフどうでもいいでもな。
一番長
い。どうでもいいね。ほんまに。ということで、まあまあしかし今日も頑張ってもらいたいと思いますけど、
はい、
何を驚くというか今日のまあちょっとこうなんか。ちょっと嬉しいのは、タムリンが無事に帰ってきたという。
お帰りに。ありがとうございます。
いや、どこに行ってきたのか言いますと。
オーストラリアです。
オーストラリア、広くございます。どちらの方ですか？
ニューカッスルっていう。
ニューカッスルで、
シドニー。シドニーから車で2時間ぐらい行ったところ、
ね。シドニーから車で2時間行ったところ。
はい。
いいですね。シドニー私も行きました。ね。もうシドニー話いろいろあります、私も。
はい、
でもまあ、どうでしたか？何日行ってました？
2週間ちょっと。
2週間。
はい。
あ、じゃあ名残惜しいでしょ。また、また行きたいね。
短期留学。
はい。
ですね。ということで、そういう話題も満載で今日も頑張ってまいりたいと思いますけども、
はい、
京都三条ボンドカフェ、杉若でございます。
ドリです。
タムリンです。
新章です。
ということで、ね、 ドリちゃんもタモリも今日は頑張ってね、はい、久しぶりに登場ですから、はい、お互いにね、あの黙ってうなずき取るようにならないように、
はい、
バンバン喋らんの、はい、ラジオは喋ってなんぼですから、
はい
ね、カイゼさんうなずいてますけど、
そお食べ人形のようにう
なずいてらっしゃる、3人でやらないかトリオやとね、
うなずき取る
うなずきデュオと
デュオあきませんよ、ラジオは喋ってなんぼですよ、
はい、
ずっと喋りっぱなし、
トリオザうなず
き、ね、ということで、そういうことで今日も素晴らしいゲストの方、12時10分ぐらいにご登場いただきます。
はい、
今日はまたね、また今日は菊の日ですから、
素晴らしすぎて危ないですよ。
危ないですね。危のっせほんま。ね。京都弁で危のっせほんまに。ね。ということで、前売りをしておきますけれども。そしてですね、
はい、
何でございましょう。このお嬢さん、海田さん、ね、聞いてよ、
はい。
このコーナーもあります。今日、先週、なんと、
はい、
定期さん久しぶり、
ありがとうございます。
放送が終わってからね、ちょっとファックスの都合で
届きましたか、
でその今日は冒頭に言わせていただこうと思っております。選手舞ちゃんですので、
はい、
杉原さん、梶田さん、そして舞ちゃん、こんばんは、お久しぶりです。やっと久しぶりにネット生配信聞いていますということでね、
うん、
嬉しいございます。ありがとう。皆さん元気そうで何よりです。京都には最近は行きませんが、福知山にはシネマ機構ワンセグで見るために行っていますという豆です、ね、シネマ機構ワンセグで見るために行っているという、うん、またいつか仕事休みの時には皆さんにお会いしに行きたいと思っています。定期より。ありがとう。
楽しみにしてます。
ね、楽しみにしてますと、デルちゃんも言っております。ね。そして。
はい。
先週またこの放送が終わってから、来ました。
はい。サッチンさんからもいただいております。はい、今月のテーマは、ハッとしたことですね。
うん、ハッとしてグッド。
はい、何ですか、それわかんない。
知らない。
知らない。
話が。ハッとして。
読ませていただきます。はい、
ありがとう。
物をなくした時、慌ててます。
うん、
今回6月のボンズ三昧の最後の夜に定期入れが見つからず、はーっと冷や汗、血の引く思い、新幹線の帰りの切符2枚、スルッと関西カード、スイカ、テレホンカード、その他カード、呆れまいてた時に、なんでこんなところにあるの、夫に渡した覚えないんですけど、夫のベストのポッケの中から夫が見つけてくれました。
おっとっと、
諦めていたのです。いま、うん、だに不思議な思いをしてまーすっていただきました。
素敵
ですね。
いやいやいやいや、
大切ね、まあ、今もういっぱい何でもカード
ですもんね。そうです、サッチさん、ありがとうございます。まあね、慌てると気づかないもんですね。
そうですね。
これもう、まあ、1のことになるよ。45回ると。
あ
なた方まだ若いからね。
ありますよ。
あります
よ。もう私は毎日ですから。毎日だからもう、毎午前、毎午後みたいな。毎夕みたいな。だってもう、さあ出かけようと思って、キーを何も探してもないんだよね。で、もう、車の中、中着したかなとかさ、なんかどこに置いたっけな、も
ん
でな、一から元へみたいなんで、うろうろした結果、一番近いところの、ちょっとした新聞の裏に置いてやったりとかするんですね。
壊れてるよ。細胞壊れてるよ。
細胞壊れてますか。カズさん、そんなことないですか。いつも冷静な。
壊れてるよ。余計壊れてるよ。
そうですよね。50
も過ぎた。余計壊れてるよ。
いやいや、カズさん、いつも冷静ですから、もう。ね。いや、もう
そういう
ミステイクはないかと思いますけど。さあ、今日もこうしていろんなコーナーを紹介しましたね。
はい。
そういうことで、今月のテーマをもう一回言いますと。
はい。ハッとしたことです。
ハッとしてくる。ね、うん、皆さんお待ちしております。ということで、それぞれの宛先を、ドリちゃんからお願いします。
はい。ファックス番号から申し上げます。075-213-6433。075-213-6433。メールの宛先は、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしております。よろしくお願いします。ということで本日1曲目いきます。
はい。福山雅治で、風を探してる。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、小号野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということで。
はい。
ジングルがこの頃ね、制作中なんで、
はい、もう少々お待ちください、
早く完成してくださいよっていうで楽しみにしてるんですけどね、はい、みんな録音したでしょ。あ、タムリン、
まだですか
、はい、早く入れなければ、
はい、
ね、そして、
はい、
先週ちょっとコーナー一つ飛ばしいの、曲も飛ばしいので
、はい、
今週もう一回私に時間をくださいと言ったわけじゃないんですけど、
はい、
掘り込んでいただいております。
はい、どうぞ。
どうぞというか、おたけびからいきますので、ちょっと順番、はい、大丈夫ですか、順番分かってますか、
多分
多分
はい
いいですか。
はい。
はい。エリオ王将の。あら。
もっと見たいから。
まだまだ。
知れませーん。もう悪口やな。全然できていいんや。悲しくなるわ。もうみんなもう、いいんですけど。シネマ戦コーナー。ね。はい、シネマ戦は、シネマを選ぶという。
はい。
ね、シネマ戦ですけど、今日ご紹介したいと思っておりますのは、実はまだ不切りされておりません。
うん、これからですか。
11月1日、ロードショー。ね、これはなんかドキュメンタリーで、本当にあった話なんでございますと言いますかね。豚がいた教室。はい。これ、知ってますか、タモリンは。
いや、聞いたことないです。
あ、そうですか。はい、ドリちゃんは。
私は、聞いたことはあります。
あ、そうですか。
はい。
ちなみに、これはですね、先生、妻夫木先生、妻夫木聡さんが演じてはるんですけど、1年間、今日、クラスで豚を育てるんですね、子豚から。
うん。
で、これ食べるために育てるんです。来年食べようと、みんなで。
すごいよね。
これ本当にあった話なんですね。育てた豚を食べる食べないという賛否両論の話題を生んだ実話が映画化しました。
うん、
ね、で実はですね、当然ながら、普段私たちはもう姿を変えた豚肉を皆さんは食していると思うんですが、自分たちが、国によっては食べるために一生懸命育てている、日本でももちろん、その携わっている人と、も
う、そうですね、
裁かれたのを食べているのと、いろんな環境の違いで、その接する機会がまた違いますね、形がね。
うん、
でも自分たちが本当にこう育てるわけです、子豚ちゃんから。で豚ちゃんはもうね、よく食べますから、どんどん大きくなっていくわけで、食べ頃が来ますよね、
豚ちゃんの食べ頃。
豚ちゃんの食べ頃がね。はい、やっぱそれは、もう豚というものを、あれ乗り移った。あれそういうことで、育てる中で、やっぱりこう、情も湧いてきますし、それで、実際の問題、これはドキュメンタリーとして、取り上げられたりしたそうですね。これ、大阪の小学校なんですけどね、でドキュメンタリー番組として、平成5年にギャラクシー賞も奨励賞。ね、はい、動物愛護映画コンクール内閣総理大臣賞も受賞されているという。この命や食について自ら考える素晴らしい試みとして賞賛される一方、これね、命の責任を問う過酷な体験をさせることが教育の範囲を超えているという批判も浴びたという話題作でございます。話題作なんですけど、こういう映画は、割と、大きいところが配給しませんので、労働省も、期間が短いですね。
あ、そうです。
ですから、11月1日、京都は多分京都シネマじゃないかなと思っちゃいましたか。そうですね。そうですね。はい。ですから、早めに見に行っていただきたいなと思います。で、これ、お子さん方も一緒にね、
はい、
見ていただくといいかなとは思うんですが、ね、だいぶ前にこのシネマ戦コーナーでもちょっと言いました、命の食べ方という映画を見た、これはドキュメンタリーなんですけど、これはもう全くセリフがありません。そして今もレンタルで出てビデオではちょっと出ないかもしれませんね。ナレーションもありません。BGM もないという。
映像だけですか。
映像だけで自分たちの食卓に料理がなるまでどういうプロセスを踏んでくるかという
淡々と。でそれで他の映画ぐらいの長さあるんですか。
あるんです。
あ、そうですか。
でも全然居眠りもつきませんし飽きませんでしたね。
そうです
か。不思議な、その例えば畑ですと、サクサクサクサクサクサクサクこうカットする、こうもぎ取る、首絞める。あんたえぐいね。ブーちゃんのシーンもあります、
はい、
それから牛ちゃんがね、牛ちゃんがもう無理から交尾させられて、もう子牛をどんどん産まなかったのでね、もうとにかくそういう交尾のシーンもあったりして、帝王切開して早いこと子牛ちゃんを産ますシーンとかも、でもそんなに残酷ではなく、とにかく淡々と、痛々しいシーンはなるべくこううまくカモフラージュされながら、
はい、
という命の食べ方という、これ、廃棄をちょっとド忘れしましたけど、ドイツだったかな。でしたけど、
はい、
このそういう強烈なんじゃなく、本当にこうドキュメンタリーの元のほんまにあった話を、今ね、人気者の 妻夫木くんと、はい、玉田智子ちゃん、はい、ここ京都出身ですよね。京都ですね。うん、それからまあ有名どころで大月蓮さんとかですね、うん、そういう方も出ておられますし、原田美恵子さんとかですね、はい、そういう方々がまあそのドラあの映画としてこう、この豚がいた教室というね、この映画をまあ完成しましたという、はい、これはぜひですね皆さん見ていただくといいかなと、まあ、しかしそうして食卓に並ぶもうこれはもうそうしてあの生活されている方もおられますし、またそれを運ばれる方もおられるし、ね、育てる方もおられますし、まあ言ったら料理される方もいられるというね、そういうことで当たり前と思っちゃいけないよということの勉強にもなるかと思います。豚がいた教室は時代が命、食、教育に改めて目を向けている今だからこそ語られるべき映画ですと、子供たちの真摯な瞳、胸を打つ言葉、そして強い思いに誰もが心揺さぶられるという、まあつまりね、最終のラストシーンは
気になります。
脚本なしでやり取りするというぐらい、本当にその子供たちが26人の子供たちが生の声で自分たちが育てたという気持ちになって、もうどうするかというので討論する。そうなんです。そこはもう脚本
本当にどっちになるかわからないっていう状態ですか？
実話はもうちゃんと分かっているんですよ。もう実際にあった話ですからね。はいはい、けどこの映画の中ではまあこれはラストは言いませんけども、それを本当にあの自分の子供たちの素直な感情と思い、いろんな思いで語り合うというね、いう映画でございます。11月1日土曜日から全国ロードショーになっておりますので、皆さんご注目のほどということで、シネマ選コーナー、また、来月楽しみにしていただきたいと思います。ということで、わ、すごい。時間内に収めちゃいました。素晴らしい。ということで、本日2曲目いきます。
はい。源氏物語、千年期テーマ、続けまして、与謝野晶子、切り壺。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八歳総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。いい曲ですね。
ねえ、透明感もある、ね、素敵な音色ですね。
あのちょっと後半にバーッと入ってきましたけど、はい、あのオカリナだと私は思うわけでございます。ね、私あのこの間あの人間の口笛のですね、コンサートに、
コンサートに、
はい、もうね、口笛のコンサートすごいよ。
なんかテレビでコンテストとかあって、はい、ね、見たことありますけど、
もう本当にね、泣いてしまったんですよ、感動して。
そうですか、ね。
けどまあ、
それ思い出しました。
思い出しました。というかまあ、オカリナのあの音色、聞いたことあるな、なんてね、思いながら、実は、この京都三条ボンズカフェ、
はい、
今日の目玉コーナーでございます。
はい、
ね、お迎えしておりますので、
はい、
行きたいと
思います。
ちょっと待ってください、おたけびのコーナー。ね、おたけびをせないきます。
はい。
カイトさん寝てるわしますよ。仕事の時間です。いいですか？いや、お待たせ。それぞれの人生に学びがあり。わ、起きすぎやし、カイトさん。ということで、本日、お迎えしております。ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、音楽ユニット、四季のオカリナ奏者、鈴江咲子さんと、お年の、アブの大瀬さんにお越しいただいております。
ありがとうございました。
ようこそ。
よろしくお願いします。もう、鈴江さんはこの番組2回目のご登場で。
はい、ありがとうございます。
ね。前は、最終火曜日の。
はい。
ライブに出ていただいて、はい、トークに参加していただくという、そしてアブノさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
もうアブノさんはもうラジオカフェになくしておら、なんだ、なく、なんだ。
なくしました。
なくしました。なくてはならない存在。
あ、そうですか。
今日
初めて聞きました。
ありがとうございます。
おとなしして
る。いや、もうこのアブノ大瀬さん。
はい。
アブ何遍も言うてみ、ドリちゃん。
アブノ大瀬、アブノ大瀬、
アブノ大瀬ということで。この名前でどうですか？
ありがとうございます。
覚えやすいですね。
はい。
ね、皆さんが。今日はなんかちょっと笑
って。おとなしいです。
おとなしい食べますね。これが飛ばす、飛ばす。
いやいや。
これはうちの皆さん、スタッフ、アシスタント、みんな音楽やってますか？
はい。
はい。
ドリちゃん何やってますか？
私はピアノです。
ピアノ。
はい。
タモリは？
私はバイオリンです。
元気出せ、タモリ。
はい。
オーストラリア帰りですから。
時差ボケ。
長いことボケそうです。もう早く帰ってますねけど。さてさて、今日は2回目のご登場、鈴江さん。
はい。
いつも相変わらずお美しいございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
認めていただきまして。ありがとうございます。前の時も、
はい。
ちょっと半分音楽でしたから、今日はもうトークオンリーですからね。はい、今、ちょっと紹介させていただきましたけど、青野さんと鈴江さんは、四季という、
はい。
ユニット。
はい。
これはいつこの編成されたんですか？最近ですか？
はい、最近です。
あ、もう何ヶ月前か、そんな感じですか？
はい、
春の、
はい、
京都文化博物館の、
はい、
あの千年記典をやっているときに
源氏物語、
はい、源氏物語すいません、
もう阿部さん喋ったらどうですか、いやいや
大丈夫です、
はい、あの、はい、ライブを
やる
ということがきっかけなんです、
そこでお会いになったという、
いや、あの、会ったのは
元前、
はい、あの阿部さんの、
はい、
あのスタジオがありまして、はいはい、そこで CD を録音させていただきました、
あ、ご縁で、
はい、
これ阿部さん、そのやっぱり音楽的感性がこうちょっと揺さぶられたんですか、
そうですね、はい、お金は土で出てきてますよ、
はいはいはい、
まあ、やっぱりそういう素材に惹かれたとかあります
ね、あの音色がね、
はい、
まあ、普通皆さん、まあ、オカリナっていうのはなかなか手にすねしたことはあっても、結構そのお土産物とかね、なんか、
はい、おもちゃのようなね、プラスチックみたいなのがね、よく
あのオカリナの産地ありますよね、どっか、
あのね、はい、結構あちこちにあるんです、
作家
さんがいろいろいらっしゃって、
あ、そうですか、はい、まあこの間なんですけど、まあ、それまあ普及するためにおそらく、はい、こうキーホルダーにもなってたりね、
はい、そうですね、
ありますよね、はいはい、であのネックレスというかこうねあのペンダントのところに、
はい、
おっかりなんかあってて、
はい、
そんな感じで、なんかほんでお土産もんで、ね、すぐ割ってしまいますね、これ。ね、ね、
大事にしてください。
穴があるから。
しかし、それと、その、安室さんの音楽感性とか、
はい、
この土のあの音色はやっぱりよろしくなんですか？
よろしいですね。でもね、意外と、ね、はい、不安定なんですよ。僕はね、穴がこう、まあ、はい、場所も決まってるし、ね、息、まあ、吹いて出る音やから一定かなと思ったんですけども、
はい、
意外とね、温度とかね、
はい、
その湿気とか、
まあ、それもあるでしょうね、
うん、
まあ、一番は気分ですけどね、大丈夫なんですけどね、すいません、
大きいんですけどね、
ちょっと戻します、
あの、でもあのオカリナもいろんなタイプがあるというの、前回のね、ゲストで来ていただいた時に
ね、あのいろんな大きさもあります、
大きさがあって、
はあ、
本当にあれには
ありがとうござい
ます、ね、オカリナだったのに、オカリナのほんまの意味なんか知ってますか？
本当の意味ですか？
元の意味っていうかね、
はい、本当の意味、
うん、資料読んどけいつ来るかわからへんねんから、
あ、小さい、はい、ダチョウ
ダチョウダチョウ、まあ、これがダチョウかどうかわからへんけどガチョウガチョウ、
まあ、ガチョウ、
今日は豚も出てくる、ガチョウも出てくる、本当にねえ、そういうことで、
はい、
このオカリナと、で、まあ、アブノさんはギター、
ギターですね、
いろんなこと、まあ、ミュージシャンでいらっしゃいますから、いろんな楽器、
そうですね、
精通されてると思いますけど、
なんか僕も打楽器もやるんでね、
あ、
打楽器奏者って言われる時もあるんですけど、
はいはい、
いや、一番最初はやっぱギターから入ってるんです、学生の時ね、
あ、そうですか、この先ほどこのね、
はい、
今日の2曲目に流させていただいたのが、なんとこのお二方の指揮の、
はい、
起立を、
はい、
この曲がもう今ちょうど録音中というか、
そうですね、アルバムの今ちょっと作ってるとこで、ね、もう流行らんと ね、今年終わってしまう
全然千一電機とか
じゃない、まあまあそれはまあ量なんですけどもね、まあ、永遠のもんですけど、
ね、
もう千年続いてんだからね、1年ぐらい大丈夫ですよね、何のこと
すいませんでもこれがもう予定では11月ぐらい、
そうですね、11月、ね、
はいはい
はい、
いうことでございますけども、今の曲もね、
はい、入るんですね、
今のね、たまたま源氏物語の紫式部さんのじゃなくて、
はい、
今歌いました部分のとこはよさなっこさんが、はい、昔源氏物語書かれた時の各巻っていうか、あの各条にね、
はい、
54条ありますけど、
はい、
起立棒に対しての、
はい、
こう一個一個短歌っていうか書いていただいて、それに最初私が今から15年前に作った曲なんです。
あ、そうですか、
はい、文博でやらせていただいて15曲作ったんですけどね、よさなさんの曲、
あ、そうですか、
今年130年ですよね、
はい、
没後亡くなられて、
なるほど、
でそれも重なってて、なかなか
没後に孫が頑張るというね、
ね、
そうですね、
よさのさん、
よさのさん、
はい、僕昔ね、お孫さんに電話かけたことあるんです
よ、はい、あ、そうですか、
いや、なぜかって言いますとね、はい、この起立物ね、歌を歌うのにあたってね、はい、使ってもいいかということをね、
は
い、聞いたんですよ、
はい、
あんまりしないらしいですよ、これなぜか言ったら、
は
い、もう亡くなって60年ぐらい経つと、
ね、はい、
みんな勝手に使うんですって、
は
い、ところが僕はね、世の中便利ですね、はい、電話っていう便利なものがございましてね、
はい、
15分でお孫さんまでたどり着いたんですよ、
ほら
気持ちだけですね、 どうして東京のねなんかそういう図書館行きまして、はいはいはい、それからなんやかやピャッチャッチャッチャって行きましてね、そしたらお孫さんの光さんっていうのは息子さんです、その娘さんかな、はい、とこまでたどり着いて、私は
15分で
15分です
ごい、うん、すごいですね、5年
ですよ、危のですって言って、まあ、向こうご存じないですけど、ね、はい、使わせていただいて、なんかコンテストに出した時あったんですよ、あのさんの予算さんの曲を、でちゃんと向こうから許諾書いただきました、まあ珍しいは言われました、
いやこれ困るな言われてもね、
うん、まあまあ、あの勝手に使っていいらしいですね、
いいんだけども、
なるほど、ね、珍しいって言われました、
なるほど、それ丁寧で向こうも喜ばれ
るんですよね、っていうのはね、私がやってる曲ほとんど1000年前なんですよ、ということはね、もう1000年やったらちょっと親戚もわからないんです
よ、
はい、
ね、
な君は
探すの大変ですね、
タイガーのなんとかね、タイガーさんってたくさんやるけど、まさかそれじゃないやろとかね、
はいはいはい、
昨日つらゆきさん、昨日さんもね、ちょっと難しいやろ
な、
ね、で、よさのさんまだね、なんか流れがあった
り、たどり着いた、
はい、
ありが
とうございますね。あ、
鈴江さんどうぞ。
あ、鈴江さんどうぞ。今日はもうメ
インやわ、すいません。いやいやいや、いやいやいや、はい、何ですか、鈴江さんどうぞ。
お借りになって、はいはい、ご自分でこう、焼かれたり、作られたりってするのかなと思って、はい、お聞きしたいなと思います、
は
い。
私は焼き物ができないので、はい、残念ながら自分では作れません。レッスン生の方でね、はい、一生懸命焼いてらっしゃる方があって、はい、焼き物好きな方はできるんですけれども、はい。
作る方もおられるんですね、もちろん。
いらっしゃるんです。設計図きっちり書いてね、研究してらっしゃいます。すごい
です、ね。またでも素焼きからまたこう色付けしたりとかして、
はいはい、そうなんです。
またこの音、その音が変わってきますね。
もう焼くと変わるみたいで、ね、それを計算して
一生懸命
されてます。
大変職人技ですね。いくつぐらいお持ちですか？
楽器自体ですか、はい、同じ種類の管もあるんですけども、一つずつやっぱり音色違うし、いくつかな数えたことないですけど、種類としては7種類ぐらい使ってるんですけれども、はい、その1種類につき2個3個とかいろいろあるので、
はい、じゃあ一つのこうコンサートにいくつか持っていかれるんですか？
そうですね、でもやっぱり好きな音色の楽器とかがあるので、だんだんちょっと集中して使っていくようになるんですけれどもね、音が出るようになるまで時間がかかるんですね、
だから温めたりとかね、
あ、そういうんじゃなくて、そのなんて言いますか、日にち、何ヶ月もかけていい音にしていくので、だから並行して使ってないと消耗品というか割れたら終わりなので、
繊細でしょうね。
そうなんです、はい、
僕は小学校の時にね、悪魔くんっていうのがありまして、はい、あの中で怒りながらもね、悪魔くんが吹くんですけど、ご存知でしたか？
いや、私はすみません、海のトリトンっていう、
それは新しいです、私にとっては。ねえ、カイトさん、そうでしたね、悪魔くんが。オカリナを
両方知ってます
ね。
タムリンのオカリナ見たことある
の？あ、家にあります。
あんの？
はい、ちっちゃい時に買ってもらって、
買ってもらって、
はい、
で今は吹いてないの？
はい、一回も吹いたことない。
なんでこうて
たの？鑑賞用。
鑑賞用。二十歳以外で言ってるわよ。おお、しかしまあね、そのお二人、まあ、ユニットを生まれて、はい、でも四季のメンバーはそのお二人だけじゃない時もある、はい、
あと、はい、シンセサイザーってキーボードの、
はい、
鴨野芳生さんって、まあ、本名は島村さんって言うんですけど、
はいはい、
僕は鴨川じゃないわ、あそこ下鴨に住んでるので、
はい、
下鴨の芳生さんでもうひっくり返して鴨野芳生さんってね。
あ、
じゃあ京都の、ね、地名は結構ね、堀かなんとか何でもいいですよ、烏丸、はいはい、僕もう一つね、は
い、
汗言うの忘れてましたけど、
言ってください、
能面をね、
能面
ちょっとこうちょっとまあ つけてっていうかですね、
はい、今日はつけてはります
、ね、いやもういやもうそれちょっと置いてきたんです
、今日置いてきた、
うん、は
い、
でそれで一回や 2,3 回やったことあるんですけども、その時はカラスマル三条っていう名前、カラスマル三条、でカラスマル三条やないけって言われるんですけど、
はいは
い、
い
やセミ丸の面表なんでね、だから丸を引っ掛けてるんですけどね、
なるほど、いろいろいろいろしてはります
ね、いろんなことしてもね、でこの式はあくまでもね、はい、ソロのアーティストの寄せ集めというか、一つ思い出ね、
はい、
古いそのいいものを伝えたいという、
うん、
もうが目的なので、
な
別にクラシックの方であろうが、
なるほど、
まあ、別に音楽以外のね、
はい、
なんか語りが入ってもいいし、ね、いろんな表現方法あると思うんですけど、
はいはいはい、
まあトライしていき
たい、だその四季っていう、まあねね、ネーミングも漢字ではなく、あえてひらがなというところにちょっと奥深いものがあると。
いろんな意
味で。ね、そこをちょっとこう一曲挟ましていただきますよね。
はい、ありがとうございます。
まだ聞かせていただこうかなと思うんでございますけども、はい、その、今、 アルバム録音されてレコーディング最中だと思うんですけど、はい、その中から今日ちょっともう一曲紹介していただけるという、
はい、
はい、
あ、すいません、はい、あの源氏物語の、はい、あ、私が言うんですか。
いや、あの、
いいですか、
あの、言うていただいて、どれ言
いましょう。ありがとうございます。すいません。あの、源氏物語、今ちょっと作ってるんですけども、はいはい、あの、源氏54条ございまして、一番最後の夢の受け橋っていう、はい、あの、宇治の方ですけどもね、あの、それをインストで、あの、オカリナの鈴江さんの作品なんですけど、
はい、
それがこのアルバムの多分最後に持っていくと。
はい。じゃあ、それをちょっとご紹介したいと思います。はい、ドリちゃん。
源氏物語より夢の受け橋。ユニット式のオカリナ奏者鈴江咲子さんとお年の阿部の大瀬さんにお越しいただいております。
はい、ということでね、はい、いいですね、このやっぱなんかこう幻想的ですよね。
はい、
これまだね、はい、普通外には出さない音なんですよ、はい、っていうのは、はい、今サイオンドを作ってる途中なんで、うん、これまでキーボードが乗っかってちょっと手直しするとこもあるんですけども、まだそこやってない状態でも外出してるんで、そうですね、珍しいことしてる。
ありがとうございます。
いえいえ、
この許していただいていいんですか。
いえいえ、
あの、すいません、
全然大丈夫ですよ。
また完成品がより楽しみですね。
これ4日後にはもうインターネットで流れますんで。
あ、そうです。
世界中に一応流れます。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
はい、今生放送でね、聞いていただいてる方もおられますと思いますけど、はい、ね、タモリもちょっとオカリナしたくなってきたでしょ。
はい、そうです、
ね。家帰って飾ったやつ合うって。なんか、
そうね、
まず
ここに合ったら開きませんよ。
あ、そうなんですか。
合うと開きませんよ。ねえ、
だまされたことです。
どうしてだまされたことだらけになってると思うんですけど。拭いて。
そうですね。できるだけ湿気は。
なるほど、綿棒で。そういうこと、そういうこと。こんなんまり、あんまりませんね。こんなことよ。ところで、その四季ですけど、
はい。
青野さん。
はい。
あの、いろんなまあまあ意味があると思いますが、
はい、もともとは紫のね、気候の木って、うんうん、みたいな文字を当ててたんですけどね、はい、なんか紫っていい色なんですよね。
ああ、向こう
にね、紫ってなんかあるんですかね。なんか辞書を見たらね、はい、なんか四季っていう、まあ、言葉からさっき来てたんですけど、なぜかって紫式部の四季なんでね、それを一つ入れたかったのがあってね。
なるほど。
で、紫っていうのはすごくなんかすごくいい色っていうかですか、こう高い位置っていうんですか、
はい、
なんかその、まあ、仏教的な部分もあると思うんですけども、はいはい、そういう紫の意味と、何ですかね、まあ、天上のめでたいっていう、なんかそういう、なんていうの、極楽のみたいなね、そういうのがあるらしいですよ。それのまあ動きみたいなもんですけどね、僕にとってはね、
はい、
それとかあと色、
はい、
あの物質の存在みたいなとか、はい、あとあの指揮者の指揮で、いわゆるその、はい、識別する心みたいな、心の働きとか、それから日本の春夏秋冬、全部引っ掛けてという、はい、重ねて、
まあ、素敵な名前ですね。
あの、ひらがなでね、誰でも読めるように。でその前にネオトラディショナルミュージックっていうの
出た。
ネオトラですわ。
ネオトラですね。
ネオトラっていう、あの、まあ新伝統派っていうんですか、
はい、
10年前からね、なんかこう一派っていうのがね、誰かが立ち上げてくれたらええな思ったんですけど、なかなかこうあれなんで、一回まあ自分からね、
はい、
一回こう問いかけて、もういろんな人が集まってワイワイやったらええなと思って。
なるほど、
うん、だから今世の中の動いてるその音楽ラインと違う、全然違うやつですけども、まあ、新しいあの感覚で古いものを伝えようと、
はいはいはい、
という感覚なんです。だから要はあの、僕がいつも思ってるのは、古いものの先が一番新しいってみんなに言うんですけどね、
はいはい、
あのそこを開けるのがこじ開けるのが一番いいんですけども、それってちょっと深いんですけども、だからあの古いっていうのは千年も、まあ、現実物語そうなんですけども、残ってくる理由があるはずなんですよね、何らかのね、あのいろんなも淘汰されてこうきますからね。
なるほどね。
そこに絶対いいもんが、
はいはい、
あのシンプルになっていく中でね、
はい、
いいもんが残ってるはずやから、それをこう、違う形で伝えられないかと。で、まあ、たまたま私はギターをやれるのでね、はい、
うん、
で鈴江さんの場合はオカリナで、そういう楽器ができるもん同士が集まって、
うん、
なんか一つも表現
なるほど
していければと思ってますけど、
その式の皆さんは、あと、まあ、ベースはそのアウノさんと、まあ、鈴江さん、
そうですね、
そこにまたこう、まあ、コラボ的にいろいろ加わってきて、
いや僕自身はね、自分が抜けてもええと思ってるんですよ。
何もし
ない。いや本当本当、僕は見ててもええしね、
あのプロデュース
とか、要するに、はいはい、あのスピーカーの設定、まあ、そんなことやりますからね、はいはい、そういう方向にやって、例えばあの鈴江さんなんかやったら、弦4人ぐらいね、弦カルですけども、そういうなんとオカリナとか、いろんな組み合わせ
しかしその資料写真の中にね、はい、あのこの新風館でも、
ああたまたま、ね、あのさせていただいた、私近所なんでね、
あ歩いてすぐですもんね、
向かいなんで、ね、今京都的に言うと同じ町内なん
で、急ぐ飛びで行けるぐらいの
町内やから、ね、やはり町内一人ぐらい変なんで、はい、その変なんなんですけども、新風館もほっとけへんから、まあ、しゃあないな。
今度の資料写真でやっぱこの衣装をちゃんとこの、
まあ衣装って ねなんちゃってなんですけどね、
いやいやいや、
あの京都の京都人って許されへんギリギリのラインってやっぱアップアップで進んでるんですけど、あこれでやるともう馬鹿にされるんですけども、
これはあのね滴れるもちゃんと、
いやいや、あの近所にね、うん、近所って言い方おかしいですよ、私とこあの宮島とか、はい、あの、まあ、八坂神社とかうちの町内にもあるんですけど、うん、法要扱ってる、ね、はいはい、私小学区域そういうのが多いんですよ、そしたら私が衣装なんか困った時に、はい、あの着物のね先生500人集まって、はあ、京都中のね、はい、偉いさんばっかりそこで演奏する時あって、大川の方とね、はい、その仕方はもうにあの自由文化財に近い方ですけどね、はあ、その先生頼んで2人で行った時に、私洋服やったんでね、はあ、着物がないしどうしようかな思った時に、うん、あの近所の方がだそれやとこれ切っても貼ってもいいし使ったらって持ってこられたの、はあ、で金のもったいないそのまま来たら意外とね、まあできるもんやな思って、
なるほど、
だからその衣装をしてるときは1000年前の私の気持ちですよ、1000年前の方になり変わってちょっとやらせていただいてるっていう感覚、いい、
ね、これでも会場によってあこうあんざであぐらでやると思ったらいいかもしれない、
ね、ああそうかもですね、ちょっとギターが弾きにくいかもです
よね、いやこれね私ちょっとだけ長く
あの琵琶とかね立てる楽器やったらいいかも分かんない、
そうなんです、琵琶使うんですよ、楽で、でまさにもうあの
あぐらでやられる、
あぐらでやるんですよ、意外と絵になってやっぱり、はあ、はい、
まだ考えさせてる、
この衣装なんですよ男性はね、
あそうですか、
はい大体、はい、ですからこれまあでもまあ会場によってはそういうどうですか、今風なこうウェア
とか、ああ、もともとはね洋服でやってたんで、
ね、それもまたちょっと音楽とこう、うん、違う場合も、
ほんまはね、あんまりね今日こうやって喋ってますけども、うん、あんまりその音楽って耳で聞いてもらったらいいからね、はいはい、ほんまは格好とかどうでもいい思ったんですよ実は、ところが意外とこう演奏すると写真ないのかとかね、
は
い、顔とかどんなんとか言われた時に ね、まあ、ないんですよね、ほんならその今まで帽子かぶってこう、はい、要するになんていうのかな、あの黒子みたいな感じ で、で映像を映してやってたんです最初の頃は、はいはいはい、スライドを、
はい、
で最近やっぱりあのそうなってからね意外とまあ半分に分かるんですよ、これがいいっていう人とやりすぎっていうかね、
いやでも
いやいろんなん
ね、でもそのイベント その企画主催されるところの企画にこう合わせるというか、
まあまあ ね
環境にも合うやろ、ね、う
ん、まあ音楽は出ちゃ大事ですからね、
そうですよね、
耳でね、
だから先ほど私言ってました口笛コンサートをちょっと行ってきたんですけどね、ああその人たちはここだけが勝負ですからね、
ああ
コスチュームに手抜きすぎ、
あな
ポロシャツとかね、あのもうなんかスニーカーとかで出てくるんですよステージに
思い切ってかぶり物でもしたらね、
単独口笛勝負だってね、
目がありますもんねみんなね、
手抜きすぎやろっていう、そうですね、ステージもうマジで一回だとね、もうそのズボンが汚いんですよ本当に分かるんですけど、
この前なんか天才少女っていうんですか、はいはい、10歳ぐらいの人がね、はい、クラシックでバレエやる子がね、ものすごい上手いんですって、聞いたんですよ、すごい上手いんですよ、はい、踊りながらやってましたよ、
あそうですか、
一応あのドレスっていうかあれして
ね、そうなのもやっぱりね、全てが演出で一つのセットもんですけどね、ということでね、まああの式のさっきの説明をいただきましたけど、
いやちゃんとできてなかったすみません、
新風館の他にもこれからいっぱい、
そうなんですよ、その式ユニットでね、実はもうそうそう、これからも何もあなた、ね、私がちょっと実はあのお願いしておりまして、はい、私の住職しておりますこの小田舎、
はい、
恋中で恋中とかね。某恋、某ってあんた、言うてもええねん。某って。あの、実はその、私の、まあ、住職しておる恋中のお寺はですね、はい、一応城下町になるわけでございます。
はい。
で、この城下町の中でも、うちのその町内は、なんと寺が3つ。ね。はい、で、あの、皆さんが参拝されるお堂が3つ、4つ並んでるんですよ。
うん、
で、狭い城下町に、すごいその宗教ゾーンがありまして、はい、しかもその神仏混合で、なかなかあの、ちょっと味わいがあるんですけども、
はい、
そちらの普段はもう、まあ、知る人と知る人しかお参り来ませんのでございますけど、うん、今回ちょっと若いその青年部の人たちがですね、
はい、
もうちょっとこれ、こう、クローズアップしようじゃないかという、寿司工事イベント、ちょっと寿司工事になってるんですけど、
うん、
そこで寿司工事イベントがありまして、お寺を開放してもらうんです。うちはまあいつも開放してるんですけど、
はい、
ご近所にもお願いしまして、
はい、
そこで
ライブを
ユニット式の、
ね、いいですね、
青野さんと鈴江さんにちょっと演奏コンサート、ライブコンサートしていただこうという。
10月4日ですか。
はい、日にちが10月4日、はい、2回公演でございます。
あれ 外でしたっけ。
庭園の中でやってもらうという。
雨が降ったらどうなんですか。
一応
ごめんなさいね。そんなところ
しません。アウノしましょう。そんな話今アウノっすよ。
本人さんの方でもされるんですね。
見てられる方もね、はい、雨やったらどうなのかなと思ってある人もやるから。
そうです
よね。
僕みたいにまだちょっと違いますけど、僕は演奏家の方として。
まあちょっとあの駐車場の屋根も利用して
うまく
できるように。
僕はあんまり降らない人間なんで。
あ、そうですか。
ほんまにね、
晴れるとこ
めちゃくちゃ、あのね、はい、僕ね、90ね、ええ、これ自分で言うのおかしいですね、97% 晴れるんですよ。
あら、
今まで何百回やってますよ。
すごい
で、あの台風も逃げていったってね、
は
い、一回その間に降るとき思い切り来るんですよ。
あ、どっちかですね。
台風が2つ来たりとか。
その3%に。台風2ついっ
ぺんに。2ついっぺんに。いや、でもね、はい、目的は、それはね、比叡山の根本弓道でやったとき、外でやる予定やった、でも僕、中でやりたかったんですよ。
はいはいはい、
最長さんのあの、前でね。
はい。
社長でよかった。
ほんなら、あ、来てくれた、みたいな。ものすごい雨でしたけど。
そうですか。
だから、まあ、要は自分の都合よくなってるんです。
そうですね。
まあ、いわゆる、助けていただいてるって感じです。いつも。
まあ雨降って地下だろうとも言いますからね、うん、まあこれはこれ
で、いや、それ冗談だ、多分入れると
大丈夫ですか。10月4日
10月っていいんじゃないですか。
あ、割と、ね、雨の少ない月ではあるんです、
ね、まあ大丈夫でしょ
う、はい、で10月はその亀岡のね、はい、秋祭りイベント月間なんですよ。それの一発目でこう、
あ、そうですか、
はい、させていただこうと。
光栄でございます。
お願いしたいと思います。これ10月4日7時半と8時半の2回公演、はい、お問い合わせはまたラジオカフェにしていただけましたら、詳細ホームページにも掲載したいと思います。そして、また11月の16日でしたっけ。
はい。
ね。
はい。
源氏物語の世界。これはどちらでというと、これも
文京都文化ですね。はい。博物館の方で。
これが10月2日から11月16日の、まあ、源氏物語の世界展示会ということで。
はい。
ね。これの最終日に。
最終日ね、なんかあの市民のね、はい、分からなかったんですけど、プロの方もおられ、まあ、僕らみたいに、そういう専門的な人間も来るし、
はい、
一般の市民のクラシックみたいなのもあったりで、
はい、
それのお昼の最初にさせてもらうのかな、
はい、
1時ぐらいに。
はい、
あの文博の別館ホールって。
あ、そうですか。
は
い、
昔はあの銀行やったとこです。
なるほど。
そこですね。
それでもう一つ、あのちょっと忘れてました、10月11日にもう一つあるんですね、
は
い、
それは、は
い、藤田原町の三宮神社で演奏します。
こちらがまた夜夕方、
はい、
ね、これは無料で皆さん、
そうなんです、
ね、
ぜひお越しくださいませ。
10月11日
11日、
お忙しいです ね、
ね
あ、ただ別館もそれ無料ですよ、
はい、11月16日のこの文化部
の全部無料ですよね。
全部無料、
はい、
は
い、なんと得な、
もうね、しんどいですわ。なんだことや。いや、ほんまに。
いやいや、しかしこれは
スポンサーを募集しておりまして、嘘で冗談です。もう半分本気だったね、今。
しかもこの11月の CD でボンと。
いや、それです
ね。
そこが問題
です。問題ですね、これ。
もう2ヶ月しかない。
そうですね。
いつか。
年末にもう一回来てもらって、ご紹介したいと思いますけども
、
本当に今日お忙しい中、
すいません、
またこれからいろいろお世話になると思いますけど、
ありがとうございます。
はい。楽しみにしておりますので、はい、本日のゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは音楽ユニット四季オカリナ奏者の鈴江咲子さんと、ごめんなさい、お年の阿部の大瀬さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
ということでね、梶田さん、梶田さんとも阿部野さんはお親しく、
みたい
ですね、今日はお久しぶりのお会いにな
った。お久しぶりでした。
ためが、このため入ってますね。はい。もう長いお付き合いで。
長いというかね、まあ長いですけど、なかなか会いません。
ああ、もったいない、お忙しいので、ね、本当に。ということで、本当にお忙しいので来ていただきました。
ありがとうございます。
もう一曲、もう時間ない、時間ない、時間ないので、タモリの、
はい、ね、
これはヒートバンド来月まで思ったら、見送りなんで、次1レポート。行ってみますか。
はい。
じゃあ自分で、あの、ジングルを。
はい。
行きましょう。
タムリンの先走りレポート
ということで、
はい、
ずっと君黙ってたから溜めてたよね、
はい、
このコーナーのために、
はい、
今日はさすがにそのコーナー、どんなコーナーです、どんなコーナーの話ですか。
今日は先月行ってきたオーストラリアの語学研修について
出た、
いろいろ
オーストラリアレポート、
はい、お話ししたいと思います、はい。で、私が今回ホームステイした家は、うん、シングルマザーのお家 で、うん、で11歳の女の子とお母さんと、はい、もう一人シェアハウスをしてる女の人が住んでる、
そこにホームステイする
はいなんとしたんですけど、予定で言うと、平日は朝から学校向こうの学校に行って
向こうの学校に行ってGood morning! なんて言うんです
はい。で、そこの生徒さんと、毎日違う教室に行って、一緒に、パソコンの勉強とか、あと、自分たちの日本のことを聞かれるから、はい、それについて説明してあげたりとか、本当にいろんな授業があって、あと、午後は課外活動で、ドルフィンウォッチングをしに行ったりとか、あと調理師専門学校に行ってパンとかチョコレートを作ったりとか、あとスポーツアクティビティでそこの生徒さんと一緒にビーチバレーとかいろいろして交流したりして、
あんまり語学を使うとこ少ないね行動の方が、ね、
はい。で休日は各ホストファミリーと一緒に、
出かける、
はい、出かけたりとか、まあ、家でゆっくり過ごしたりとかで、私のお家は、家族の人がすごいスポーツが大好きで、お母さんとそのシェアハウスの人は、サッカーのチームに入ってて、休日に試合したりとか、
女子サッカー、
はい、で、その11歳の子は新体操を習って出て、新体操とあとバスケットボールをやるすごいスポーツ一家で、で金曜日の夜は毎週バドミントンに推しに体育館に連れてってもらってみんなでしたりとか、すごい、
まあ、やっぱそれも行動で、
はい、
動いてるね。
そうですね、はい。でまあ最終日ホームステイの最終日には携帯電話を海に落とすハプニングもあり、
ハムリンの携帯電話、
はい、そうです、
落としちゃった、は
い、なんか海に行った時に、ワカメみたいなのを触って、でなんかネチョネチョしてたんで、こう波が来た時に手を洗おうと思って行ったんですよ、はいはい、
波打ち際に、
そしたら、意外と大きい波が来てしまって、
ドーンと来ました、
あかんと思って、急いで逃げたんですけど、靴がびちょびちょになってしまい、まあでも靴ぐらいあったら、まあ、乾くし、いいよなと思ってたら、ホストファミリーが指さして、あ、ノーみたいなことを言ってるんで、えっと思って振り返ったら、自分のポケットに入れてた携帯が水浸しになって、それまで撮ってた写真全部消えたんです
よ。うわもう
データも、
はい。
まあそれはちょっとショックですね、
はい、まあ、デジカメに残ってたんでまだ良かったんですけど、
なるほど、
はい、
まあ、しかし海外そのホームステイ初めて、
はい、いや中学3年生の時に
一回やってるんだ、
はい、修学旅行で、
その時とはちょっと違う、やっぱ、
はい、長いんで、
長いし、前は1週間ぐらいですか、
いや前は3日間、
3日3日、
なんかお試しみたいな感じで、
お試しみたいな、クーリングオフやないな、今回2週間、長いね、はい、でも女英語が結構使いこなして、
いや
生活の中ではまあボディランゲージもあって、いろいろ。
サバイバルイングリッシュで。
ああ、なるほど。もう、はい、もう単語つけまくって。
いや、でも、家にいる間は、今年オリンピックやってたんで、ずっとオリンピック見ながら、ちょっとだけ会話してみたいな。
あ、それはスポーツ一家やったらオリンピックも、それは自分のところの国のこと気になりますよ
ね。あ、そうですね。なんか、家に帰ってきた時にテレビつけたらちょうどバドミントンのオーストラリア対日本をやってて、これはやばいと思って、
やばいね、
でもまあ見てて、でなんか向こうの人もオーストラリア頑張れみたいな、
やっぱ向こうの外国の方はこうちょっとこうエキサイティングするとね、
はい、
ものすごいことをこうどうですかこの表現がね、
そうなんですよ、すごいでしょ、でちょっとこれはやばいなと思って、オーストラリアも頑張れみたいなことも私も言ってて、
さきちゃんタモリンは どんな応援した日本の、
いやまあそれはバドミントン好きなんで、
いかんかいみたいな、
はい、買ってほしかったですけど、
そことかな、いろんなこと言
う、そうなんです、でも オーストラリア頑張れみたいな。
もう決まりは。
そうですね、向こうの方がね。
向こうが日本人優しいとこやな。
言ってたら、
民族やほんまに
圧倒的な強さに日本が勝ってしまい、ちょっと気まずい雰囲気に。
気まずいね。でもまあそれは向こうもね。まあそれはまあそこがスポーツだから。
はい。
勝負だし。
これでもオーストラリアレポートは来月もちょっといろいろ
続き
も聞きたいですね。もちろん
細かいところ
を聞きたいし、ちょっと生活スタイルも違うやろし、朝グッドモーニングから始まるけれど、そこも全世界共通ですわな。だからインドなんかは朝起きたらみんな枝が噛んどるからね。
枝ですか。
歯ブラシが枝だから。オーストラリアはやっぱちゃんと普通の歯ブラシがね。でもちょっとその生活文化の違いとか、まだ来月はちょっと細かいところ聞きたいなと思いますけどね。
楽しみにしてます
。ね、本当に。まあ、いうことで、タムリンの先走りレポート、オーストラリア編パート1ということでね。来月またお願いします。
はい。
はい。お願いします。
お願いします。
カイトさん、もうそろそろ番組終わりますよ。大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。しかし、今月はですね、何でした？テーマ。
はい、ハッとしたこと。
そうそう、ハッとしたこと。定義さん今来ましたけど。
お
ね。
はい、ありがとうございます。
定義入れの話は、サッチさんの定義入れの話が出て、はい、定義さんと、定義さんのラジオネームと、定義入れと、はい、もうナイスと、うまいということで、それはたまたまです。ということで、また来月、はい、来月は来週、定義さんお便り待ってますから、よろしくお願いします。ということで、あっという間、あっというの1時間、
はい、
ね、焦りますね。
ねえ、
はい、どうぞ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
ドリでした。
タムリンでした。
新章でした。お月様お楽しみください。